なにわメタルブレイジング、
久しぶりのなにわメタルブレイジング。前回第4回名古屋からお送りしたレグレスの配信が6月14日となってますので、2ヶ月以上ぶりですね。何やっとってんって感じですが、別にサボってたわけはなくてね、いろいろあるわけですよ大人は。そんなわけでお久しぶりの今回は、今も流れているこのかっこいいオープニングソング、バーバリアンチェリーのプロデューサーでありスランバーレコードの代表、そしてもちろんおなじみマニピュレーテッドスレイブズのリーダーである影山豊さんに登場いただきます。影山さんのことはもちろんもう随分もう十何年も前から知ってるんますし、お互いイベントで一緒になることもあったんですが、対マンでがっつりお話しさせていただくのは今回が初めてやったんですね。想像していた通りの熱い頼もしい男で大好きですね。こういうもう振り切ってるおバカな中年男子はほんま楽しかったです。すげえ楽しくて、収録後も結局トータル5時間ぐらい1時過ぎまで喋ってましたね、お店で。いやほんま楽しい収録でした。で、今回の収録場所は今や関西だけでなく全国、いや海外メタラーやミュージシャンにもおなじみのカレイヤー。このカレイヤーさんの夜の部、居酒屋ドバヤにて行いました。もちろんカレイヤーのカレーもいただきましたし、こちらは黒豚を使った料理が自慢でね、その黒豚の餃子もめちゃめちゃ美味しかったです。番組のページにお店の URL を貼ってますので、ぜひ食べに行ってみてくださいね。それでは影山さんに登場いただきましょう。はい、そんなわけで今日は関西のメタル界の重鎮影山さんに来ていただきました。
よろしくお願いします、
今日の会場はいつもの居酒屋とは打って変わって、あの有名なカレイヤーさんの 夜営業部なの。
そうドバヤで。
ちょっとね、声入れとこうかな。マンゴージュースが今切れてるわけなんですけど、どうですかマンゴージュース最近。
飲みたいですね。
まあそんなわけで、まあ、影山さんやっとね、はい、もう前から話を振っていながらちょっとこっちのところで伸び伸びになっちゃいましたが、
ずっと待てました
ね。聞きたい話がいっぱいあるんですけど、はい、最近どうでしょう、やっぱりプロデュースの今日のあちらの話が、
あバーバリアンジェリー、
そうですね、
うん、頑張ってますよ。8月26日に3枚目の、
はい、来週
ですね、来週、そうですね、うん、来週の水曜日に3枚目のアルバムが出ます、
はい、タイトルは、
タイトルは、ブラッディゾンビアポカリプス、アポカリプス、アポカリプス、アポカリプス、それちょっとわからないです
けど、それっぽい、それっぽいタイトルですね、
アポカリプスで、ね、で、あの日本語タイトルは、ね、だから流血ゾンビ目視録、
うん、もうちょっと聞かせてもらったんですけど、もう安定のパンキッシュなメタルをやりながらポップな感じっていうのが、これはめちゃめちゃ好きなんですけどね。
ありがとうございます。
もう今回もそういう感じの曲が満載ですよね。
今回はちょっとメタルの曲もあって、あ、まあ、今までもメタルの曲はあるんですけど、ワンバスでやってちょっとできるだけパンコに近いような感じでちょっと軽めにしてたんですけど、今回はギガム曲も増やしたり、ちょっとメタルの曲はメタルでちょっと振り切ったり、パンクの曲はパンクの曲でもうちょっと振り切ったりして、ちょっとこう差別化してみたりしてみたんですけど、まあ、通して聴いたらバーバリアンはバーバリアンやなと思ってもらえると思いますけど、
初めて聴く方もいると思うんですけど、あ、そうそう、うちの番組のオープニングをバーバリアン・テイリーさんの曲を使わせてもらってるんでね、
前のアルバムね、
セカンドアルバムからね、
ソング・フォー・ザ・デッド、
そうですね、
あれ僕昔やったバンドの曲です。
そうです、あの曲もう最初に聴いた時めっちゃ気に入って、
ありがとうございます。
やっぱバランスがいいですよね、メタルとパンクとポップの、
そういうのバランスを、うん、アニメソングとなんか昔の歌謡曲の雰囲気をちょっと入れて仕上げたらバーバリアになるかなと思ってますね。
それはめっちゃツボなんですけど、メイデンで言うと、はい、俺はポール・ディアンノなんですけど、
2枚目まで、
はい、僕はその雰囲気があるかなと
まあ、あれ使えへん
だそういうことしときます僕はもう名電は4枚目が好きピースオーマインド。
あでも名電の1枚目2枚目でパンケッシュでしょ。
あそうです ね、はい、
あれはあれがすごい好きな。
確かに、うん、まあね、2枚目やったらメタルとパンクのバランスがすごいいいから、
ね、そうですね、はい、そんな感じのバーバリアンチェリー知らない方も、まあ、今日先ほどもオープニングでかかってたんですけども、
あ、そうですね、
ね、新しいサードアルバムが出たということ で、
うん、そうですね、
でこれ今資料を見てると、うん、1枚目2枚目というのはあえて13曲入りのアルバムだったんですが、今回あれ3曲足らないですけど
10曲入りになって
できなかったですか。
違います。
違いますか。
わざとです。それはあの、はい、買った人とか資料を見た人が、曲名の、うん、頭文字をつないでくださいと。それはあの種明かしはここではここまで。
一曲目からアローインヘルポイントだだだだだ
と。そうつないでいったら
文字がつながれるわけですね。
そうです。それで10曲になっております。
はい、わかりました。
まああと3曲作るのしんどいしね。ちょうどよかった。
曲は全部鍵山さん。
はい、そうですね。歌詞も一応書いてるけど、今回ちょっとそういう今まではこう恨みとかそういうのが多かったけど、うん、3枚目今回3枚目はもうちょっとこう人間社会までちょっと入り込んで社会の歪みとかそういうのをちょっとあの歌詞にしたの、まあ、あのバーバリアン・ルーヤがちょっと皮肉ったりしてるんですけど、
うん、もう今回もオープニングからエンディングもなんかもうトータルしてちょっとコンセプトじゃないけどなんかサントラ版みたいな
感じですよね。あ、そうそうそう、それは僕がプロデュースするやつは全部そうなってます。
僕がすごい今回も出てて、はい、かっこいいなと思いました
と思ってもらえばありがたいです。
かっこいいです、うん、でもね、で一曲このアルバムから聞かせてもらいましょうか。
そう、別に直
接曲の方紹介お願いします。
じゃあ2曲目 SE からの続いての2曲目に入ってるポイントオブノーリターン聞いてください。
はい、聴いていただきました。やっぱりこのいい曲ですね。
スピーディーな感じです。
かっこいいですね。で、このバーバリアンチェリー、はい、結成された、そもそもね、いきさつというか、なぜ、どんな感じな
の？墓場から掘り起こしたとか、その辺抜きにして、真面目に言うと、大昔、20歳そこそこぐらいの時に、友達とちょっとやってたバンドがあって、僕ね。それがちょっと パンクのバンドで手伝いしとって、そのままそのバンドに入ったんですけど、僕はね、うん、そのバンド、ガーゴイルの与太郎さんがガーゴイル辞めて組んだバンドなんですよ。与太郎さんがまたメタルやるってことになったんで、ギターが空いたから僕が入ったんですけど、でそのバンドがみんな仲良くて楽しかったですね。でそれで、まあ、いろいろあって解散しちゃったんですけど、まあ僕らがまあまあ30代の半ばぐらいかな時にドラムのやつが死んでしまったんですよ。でまたちょっとドラムナンバーしてヘルプでもいいから探して、ちょっと再結成でもしようかいって、うん、で再結成するんやったら新曲でも作るかってやってるうちに、わーって僕は新曲作ってたんですけど、できた頃にみんなにできたでって言ったら、もうええんちゃうって言われてで、そうなんか、まあそうやったらその曲やるで言うて、でそれでどうせやるんやったら女の子でやったらおもろいかなと思って、うん、なんかジョーメタルとか流行ってたし、そんなんとはちゃいますせっていうのもちょっと見せたかったし、うん、面白いことしたろう思ったから、うん、ちょっと墓場からそのゾンビを掘り起こしてやったらおもろいことになるんちゃうかなと思って、いろいろこう計画立ててやってたんですよね。それがこれで、そうですね。だからさ、そのオープニングで流れてた Song for the Dead っていう曲も、その20代の時にやってたバンドの曲です。それはそのままそのまま曲です。その時は Song for Passion いう恥ずかしいタイトルやったんですけど、Song for the Dead に一応変えて歌詞もやり変えて。
割とこう結成されたか動き出すまでも、なんか Facebook とかでもね、
ちょっと
話しかけ、徐々にもう見てたりして、
2012年のだからそう12月に多分掘り起こしたんですよ、みんなをね。で掘り起こして、ですぐにもう僕がその世話になってる東海っていう楽器メーカーに振ったんですよね。こういうのやろう思てんねんって言ったら、提供しますわっていうことになって、でチミドロのやつ
買
って
くれて、なんかできましたとかだんだん、
そう
なんかおもろいなこのやり方と思って見てた。
その制作する時に東海の工場で初めて全員が会ったっていう、まだその時は知らん人もいたからね、知らん人とか知らんゾンビもおったんで、そこでああこんな感じでやっていくねんなと、まあみんなスラッと細いスタイリッシュなバンドにしよう思ったけど、ギターの人来たらあれちょっとぽっちゃりしてるなとか、よしこれは計画変えていかなあかんぞとかね、
そうゾンビなのに育ちええなと、
あれなんかこうまあまあ飯食うてるぞってなってちょっとイメージちゃうな、これどうしようかなとかね、最初ちょっとゴス系みたいな服着させたりとかいろいろやってみたんですけど、そんなんでやってファーストすぐ出して、だからファーストの曲はもう常に出来上がってたんで、その当然それでね、すぐそれみんなにやらして、でその時はツアーしなかったんですよ、ファーストは。呼ばれたイベントに出てただけで、自分らで企画したイベント、大阪で6月6日の6時からっていうなんかそんなやつとかやったりとか、そういうことはやったけど、東京と大阪だけでしかやってなかった、東京やったらそのクレッシェンドが呼んでくれたから、いつもそういうとこ行ったりとかしてたんですよね。でなんかみんなが反応いいし、で HMV とかそういうレコーダーとかそういうメディア関係の人らもまあまあサポートしてくれるから、なんかまあまあ人いろんなこと人がバーバリアのこと知ってくれて、ここのドバヤの関係してるようなあのバンドの人らとかもイベントとか誘ってくれて、言うたらちょっとしたおじさんバンドのアイドルになりかけたりとかしてどうかなこれどうやねんっていう時もあったんですけどね
目指してるのとちゃうけど、まあ、ええ方に行ってる。
みんながいい風にサポートしてくれて、で先輩らもみんな力持ってはる人やったりとかして、言うたらその、バンド名出すと44マグナムのヒトラーと一緒にやれへんかとか、なんかそのオープニングやれへんかとか、そんなんで声かけてもらったりとかして、 まあなんかバーバリアンの知名度がちょいちょい上がってきたりとかして楽しいなと思ってるんですよね。
俺も何回か目指してもらったけど、やっぱりイベントの中でも際立って生えてますよね、やっぱり。
そうなんですよね、うん、で僕がその時に思ったのは、その対バンとか、まあまあワンマンできるって今の環境ではないんで、やっぱり難しいから、やっぱり何バンとかと一緒にやること多いですけど、もう対バンのやつには絶対負けへんでっていう、負けへんでっていうか、その演奏が上手いとかそんなんだけじゃなくて、なんか印象に残って帰って寝る時に、あ、今日のあれバンド何やったやろ、あれ何やったやろって思ったらもう勝ちなわけじゃないですか。
そうだね、
そういう感じでも勝ったろうと思ってたんですよね、
うん、
で、あのマニピュと一回対バンしたことあるんですよ、僕のバンドとね、
うん、
バーバリアンが対バンすることがあって、僕何バンドか前にバーバリアンが出て、それ見た時に、あ、やばいと思って自分で作ったバンドに俺が潰される時が来たとか言って
食われてる
やばいと思ったけど、まあ、でもあのまだまだ大丈夫でした。
概念に噛まれんように、
噛まれました。
そんなバーバリアン、今回のサードアルバム引っ提げてツアーがあるんですよね。
あ、そうですね、9月6日から、
はい、
9月6日が心斎橋の相馬から、
はい、
でその後三重行ったり、岐阜行ったり、静岡行ったり、どこやろ、あの四国行ったり、九州行ったり、あとどこやろ、うん、でまあ、東京の最後、10月24、26日の 2days っていうのワイルドサイド東京で2日間土日ですけどやって終了、うん、全部で多分10箇所か11箇所
と、はい、これはもうぜひみんな行っていただきたいと思います、
ね、近くの人が来てくるから ね、
はい、音源もかっこいいですけど、ほんまにライブがいいんでね、
うまい下手ではないですよ、もちろん、はい、
ピローンって言ってますけど、
そうです、なんか来ましたけど、まあこういうのは、
はい、ぜひぜひこのツアーお近くの方行ってほしいと思います。
生贄になってなってくれみたいな感じ、ね、
そしたらもう一曲、このサードアルバムから、
はい、6曲目に入ってる、はい、何でしたっけ、ラブポーションナンバー666でお願いします。
タイトルですね、これ
タイトルね、ちょっとパロってますからね、
はい、はい、じゃあお願いします。 OK、 はい、こちらの曲もこういうことでした。はい、それではちょっと話を、影山さん自身のバンド、メインのバンド、ナニプレートスレブス、
はい、
送りたいんですけれども、前回なんか、すごいオーケストレーションが入った
バンドが出たんです
ね。
まあ、EP、EP ね。
EP、うん、はい。こちらすごい壮大な。
そうです、23分。
23分。
の曲が1曲と、はい、普通のマニピの曲が2曲。
これが今のところ一番新しい音
源ですか？それと同時に あれ出したんで、あのベスト版のライブ版出したんで、はい、まあ、それが、うん、あのオリジナルとしてはその、シンフォーのやつ、あのオーケストラのやつが、はい、最新版、はい、EP3 曲入りですけど、うん、その23分のやつは組曲、5曲の組曲なんで、まあ、合計7曲入りなんで、もうほぼアルバムなんですけど、入ってる長さも多分35分とかあったと思うんで、確かに。
お得に。うん。
これがまたね、音悪いんですよ、実は。音悪いんですけど、曲がすごく良くて。うん、良いっていうのは自分でおかしいけど、曲がすごくそのなんていうか、そのあの起承転結とか喜怒哀楽とか、うん、その辺をちゃんと表現してて、自分でもいいなーなんて思っちゃったりなんかして、
うん、なかなかそれだけのサイズの曲をちゃんとまとめると難しいですよね。
そうなんです。僕はあのキューベース使ってるんですけど、もうキューベースパンパンでもう100トラック超えてしもて何やってるか分からんのができて途中でそのあの、うん、ミックスダウンのためにバウンスしたんですけど、多分ひょっとしたら 1,2 トラックバウンスし忘れてる可能性あるんですよね。それでも気づかないぐらいのもうトラック数で。でもまあその、うん、でもそのイレギュラーで出したその EP なんで、そのシンフォニックのやつ、そのオーケストラのやつはね、オーケストラ出すスラッシュメタルとかその面白いかなと思って。やったんで、それやってるうちにだんだんみんなこう欲が出てきて、ギターの人はより泣きのギター入れたがるし、で、ボーカルのやつはいつも叫んでるから、こういう時ぐらいはクリーンで歌ってもええやろみたいな感じでクリーンめちゃくちゃ歌うし、で僕は僕でやっぱ女性ボーカル入れるの好きなんで、女性ボーカルフェアリーミラーの人に頼んだんですけど、うん、あの人に
ツアーも同行してましたよね。
半分かな、ツアー半分だけあの子が来て、半分はそのバーバリアン・チェリーとかいうバンドのボーカルの人が来てくれました。
平野に埋まってる人です、
ね、平野墓場におるらしい。そうそう、ご近所墓場に
ご近所なんですよね。掘り起こしてみます。
でもそれおもろいですね。さっき言ってたあのスーパーでバーバリアンチェリーの T シャツ着て現れたんで。
ええのそれね。
あ、ええ、大丈夫でしょ。さスーパーぐらい行くでしょ、バーバリアンでも。その人の世を忍ぶ仮の姿で。でしょ。
そうですね。世を忍ぶ仮の姿でお買い物して。そうそうそう。よく見かけます。
それおもろいな。本人に言う前にラジオ聞いて、え、そうやったんかって気づくんじゃないですか。
多分この人らなっと俺も思っててんけど、 2,3 日前の時はもう T シャツ着てましたから。
完璧じゃないですか。
バーバリアンチェリーっていう、
バレてますね。まあバレてもいいんですよ、別に隠してるわけじゃないですけど、言わないっていう方針だ。そうそう、隠してないですよ、言わないっていう方針で。バーバリアンの人じゃないですかって普段声かけられても、んっていうだけで違うよって嘘はつかない。そうそう、ほんまは言わないけど嘘は言わない、嘘も言わない。そうそう、何の話でしたっけ。
マニュープの話。
あ、マニュープのツアーでバーバリーの人が来てくれたっていう話です。あ、そうそうそうそうそう。僕はそんなんでそんなんなっていたし、だその普段使わないようなエレアコも容器引いたし、そのシンフォニック、そのオーケストラっていうのがあったから、もうイレギュラーって分かってたし、まあ遊んだって言ったらいかがかしいですけど、20周年記念版ということで容器いろんなことやったんですよ。で自分でも終わった後に聞いたら、おもろいでもマニピューの名前出すのはちょっとどうかなと思うぐらいのもうとこなんですよね。だからもう EP にしたし、でその EP でもマニピューを期待して買う人もおるから、やっぱりそのマニピューらしい曲も2曲入れたんですけど、2曲入れた後に組曲がバーン入ってるわけなんで、まあもう多分在庫ほとんどないですけど、はい、もうねサイプレスも絶対しないことで決めてたんで最初から。その時の20周年とその記念を祝ってくれた人ようなの、
はい、 そんな、じゃあそのアルバムっていうのはご自身のレーベルから出てるわけですか。
それね、マニピューのね、マニピューのアルバム、それは、出てます出てます。スランバーレコーズっていうのをまた作って、はい、
そうですね、選ぶっていうのは、うん、他どんなアーティストは
今スランバーレコーズにおるのは、まあ、ちょっともう解散しちゃったか、あの消息不明みたいなのはちょっと言わないですけど、マニピューとバーバリアンチェリーと、あとシエルノクターン、ハンマーヘッド、であとベルベットイクリプスか、これが今いますね、うん、ベルベットイクリプスはちょっと機械的な感じのゴシックスタイリッシュゴシックメタルと名乗ってるバンドで、ハンマーヘッドはストロングスタイルのヘビーメタルで、でシエルノクターンは、うん、なんだろう、これはゴシックメタルから始まって、それの、エヴァネッセンスタイプの、そういうとこから始まってるんですけど、まだ彼らも若いんで、ずっといろんなこと試しながらやってるんで、メロディックデスメタルみたいな曲に近づいてきてるとこもあれば、まだやっぱりゴス的なとこもあったりとか、それでそのうちに今個性が出てくるのは思って今待ってる最中ですけど、まあ、ボーカル の, そのあいみちゃんっていうのがいるんですけど、これがその帰国子女で、英語が一応ペラペラで、発音も素晴らしくて、うん、で歌もうまい、見た目も好きな人は好き、いやそれはみんなそうかあのちょっとおっぱいが大きくて、
それはいいです、
好きな人は好きですね、でまあちょっと色気あって、自分でもその辺分かってるみたいで、その辺をちょっとうまいこと出す子で、僕は頼もしいなと思って見てるんです。でギターのやつがまあ天才というか、天才肌っていうか、作曲のセンスがあって、いいバンド、バランスが取れていいんですよね。ベースのやつはすごい屋台骨ちょっと支えるっていう感じで、グッと支えて、ドラムは常にヘルプをやったりするんで、そのドラムをうまいこと引き出すのがベースの役目で、でギターのもう一人のおるギターの人は一人だけおじさんなんですけど、この人がすごいキャラが良くて、人から嫌われない、人から好かれる、いろんなとこでそういったカズさんって言うんですけど、カズさんカズさんってこう愛されるキャラで、バンドのバランスがそうするとやっぱすごくいいなと、アーティスト肌みたいな感じのボーカルとギターがいて、でベースは無口でこう寡黙で、ベースドラムはそしてギターがもうみんなのにこやかにこやかみんなとか入って、うん、すごくいいバンド、語りすぎたね。
いつもいいバンドをどうやって探してくるんですか。
それまずコンピレーション、コンピレーションを出すのがあるんですけど、うちコンピレーションを出してて、そのライツアウトレコーズ時代から、もうライツアウトレコーズから合わせたらもう20年ぐらいやってるんですけど、
結構シリーズ長くあります
よね。ライツアウトのシリーズで30ぐらいまでいったと思うんですよ。いや、ちゃうわ、もっといったかな、いやもう忘れましたけど、30ぐらいまでいったと思うんですよね。でそれを一回、まあ、レーベルも名前変えたし、また一からやって、前はライツアウトの時は、ザ・レッド・ホット・バーニング・ヘルっていうタイトルやったんですけど、今はストーム・オブ・ダムネーションっていうタイトルで、今7までいってるんですけど、でそこでやっぱりこう、オーディオリーフとか、もう今ちょっとあれやけど、マイスペースとか、それとか YouTube とか見ながらこう、ああ面白いなと思ったらすぐコンタクトしてみて、やっぱりうさんくさいレベルからいっぱい声かかってるバンドも多いし、そこで乗ってくるか乗ってこへんかとか、やっぱり自分の音をちょっとも聞かせたいなと思うバンドなのかとか、その辺も見れるじゃないですか。でやっぱりやりましょうって言ってくれたらそのバンドの音聞けるし、で聞いたでやっぱりいい感じのもやっぱりよく聞いてるし、でその時のこう連絡のやり取りとかの、そういうとこもあいいなと思うバンドもいたりとか、みんな普通に100点なんですよ、いいバンドばっかりなんですけど、よりいいバンドがいたりするじゃないですか、あこうコミュニケーション取りやすいなとか、
付け方で分かりますよね、
悪いバンドはいてないんですけど、よりいいバンドがいてるから、そうそうそう、でも態度悪いけど曲いいバンドとかもいてるし、その辺うまいことバランス見て、
なんか引っかかるもんがあれば、
そうなんですよね、ベストは態度も良くて曲もいい人がいるんですけど、対応も良くてね、態度ちゃう、対応ね、それが、チールノクターとかそういう感じだしね、可愛いね、ハンマーヘッドも、まあ、ハンマーヘッドは年上の人とか多いですけど、まあ可愛いですね、
じゃあそのおすすめのチールノクターか、ちょっと1曲を聴かせていただきましょうか。
そうですね。セカンドアルバムに入る予定で、まずシングル先に切っといたんですけど、666枚で、もう多分在庫ないんですけど、まあ、ひょっとしたら店頭在庫もしくはちょろっとあるぐらいで、シャドウっていう曲、これとてもいい曲なんで、
はい、
イントロがちょっといろいろこうドラマみたいなんですけど、そこはカットで後から流すんで、はい、よろしくお願いします、はい、シャドウ、シエルノクターンで
Who's there?
そうですね、本当かっこいいし、はい、なるほど、英語がバッチリですね。
そうですね、
俺英語分からへんけど分からへんけど聞いてて、
まあ、なんかあの、洋文っぽいでしょ。
そうですね、はい、日本人じゃない発音、イントネーションやなと思います。
おー、そうなん
ですか。それが今、レーベル1押し、
まあ、一押しはない、すみません、一押し言う方したらみんながそのスネルからね、まあ、みんなのこと愛してる。
なるほど、
はい、 一番新しいのがバーバリアンで、その次とかそんな感じかな、はい、新しい順番に言うと、
こうしてまあレーベルも運営されながら、まあいろんなバンドとかを見てる影山さんなんですけど、はい、その影山さんから見て、はい、どうですか最近のこう、まあ、日本のメタルシーンというか、
お
ちょっとマジな話、
マジな話ね、はい、メタルシーンとか、もうほんま興味ないです。
そうなんですか。
はい、ほんま興味ないです。レーベルごとになんかいろいろイベントやったりとかもしてたりとかする、はい、そういう状況は見て分かってますけど、うん、僕はもうあんまり興味ないです。僕がやりたいことをやって、うん、で僕に共感してくれたバンドとかが僕のレーベルに来てくれて、それでやって、うん、誰とも別に揉めるわけでもなく、自分らのやりたいようにやったらいいんちゃいますかと。みんながみんな梅だから、千里中央を目指さなくてもいいじゃないですか。そう、僕はもう意識に目指しますよと。まあまあ、例えば梅だから千里中央を目指す人も、親身使う人もおれば、もう御堂筋線でズラッと行く人もおれば、北千里経由でちょっと後歩いてとか千里中央行く人もおるかもしれないですけど、これ分かんないですね、東京の人とか。しかも北大阪北摂の人しか分からない、
意識量分からない、
意識量とか、まあ、例えば僕は天保山とか別に同じ方向を目指さなくてもいいじゃないですかと。何回乗って、まあ、梅だから一回難波まで出て、難波から何回乗って、うん、どかどかその中の、ね、和歌山の方向かってもいいじゃないですかと、うん、自分らの目標はもういろんなところあるわけですから、うん、それでなんかこう足の引っ張り合いとかもしてるようなところも見たりするし、うん、あんまりね好きじゃないんですよね、うん、みんな仲良くしたらいいし、仲良くできへん人はできないでいいじゃないですか、うん、嫌いはなくてもいいんじゃないですかね、苦手はあっても嫌いはなくてもいいんじゃないかっていう僕の日本に思うところです、
うん、はい、まあ、シーンとかそういうのにこだわらんと、うん、あんまり各自がそういうスタンスで頑張ってれば、
そうなんです、
勝手に出来上がっていく、
それが言いたかったんですよ、はい、それが言いたかったです。みんなが頑張ってたら勝手にシーンなんかできるし、
そうね、
でそのみんなが例えば意識、僕が意識から持ってきた宝物、千里町から持ってきた誰かが宝物で、和歌山とか堺とかから持ってきた宝物を難波とか梅田で持ち寄ったら面白いことになるわけじゃないですか、
そうね、
ねと思うのが僕の日本のシーンですよ。まあ今の地方の名前は大阪やから、例えば別にあのみんなが東京目指さなくてもいいじゃないですかっていうのにまた当てはまるし、うん、
もうみんなそれぞれがやりたいことをちゃんとやってれば、
やっぱやってるバンドとあのなんかこう流れに乗ってるバンド、流れに乗ってるって言ったらかっこいいけど、流れに流されてるバンドはやっぱり音聞いたら分かりますよ、
そう
です
ね、
はい、
う
ん、でしょ、
そう
ですね、年の子で、うん、若い人らやっぱみんなあれやらなあかんのちゃうか、例えば今やったらもうめちゃくちゃシュレッダーっていうかグワーって早弾きするバンドとか多いじゃないですか、もうそれはもう誰かがやったらもうその次はちゃうことせなあかんぞと、うん、ね、まあ、例えばそのガルネリウスがああいうメロディックなボーカルで、うん、あのすごいシュレッドするギターが入ってるバンド、うん、でもその後やってもうあかんじゃないですか、
そう、ね、
例えばその北海道が出てきたギゼっていうのとかおるけど、あなんかそれにプラスデスボイスとかそんなんでまた新しい道開いたりとかして、それでいいんじゃないですかと僕は思うわけですよ、うん、うん、別にギゼが好きとかそのガルニウスが好きとか言うじゃなくて、見てておーおおほほえましいぞという、
それなんかその
これ悪口ちゃいますよね、大丈夫です、
全然大丈夫です、
すぐ勘違いされるからね僕だからみんなそれぞれに好きなことやってそれを持ち寄ったらいいんですよ、ブランニューなりクレッシェンドなりで、
はい、
うん、メタルやったらもっと広がって、最近やったらねライブハウスも多いし、大阪やったら何でしたっけ、パラダイムですよ、パラダイムとか東京やったらワイルドサイド東京とか、うん、なんかそういうのあるし、うん、そういうところでみんな持ち寄って自分らのこう手の内をパッとみんなで見せ合いしたらいいシーンができるね、
それを持ってれ
ば深いですか、
いや全然大丈夫です、僕もほんまにそう思いますね、
そう、みんなで仲良し恋しでやってるのもそれはいいですけど、
だからといって、なんだもうそろそろお客さんも見抜いてくるし、
あ、そうですね、うん、そうそうそう、なんかその、うん、みんな仲良し恋しでやっててもやっぱりいいバンドはやっぱりいいで、やっぱりお客さんの支持受けるじゃないですか、ヘロハウンドでもそうですから、
みんな文句言わないから、
そう、ヘルハウンド、ヘルハウンドがええっすね、
ヘルハウンドがええっすね、
そう、そんなんとか、うん、やっぱあるしね、やっぱりパッとやってる人はやっぱりじゃあみんなわかるし、ね、
個人的に言うと、
うん、と思います、
高いよと思うけど、ね、
こんなもんでいいですか、
ありがとうございます、いろいろ語っていただきましたけど
まだまだいけますけどそれはまた次マニキュールなんか出た時か、
そうですね、
思う。次なんかプロデュースした時に言いましょう。
はい、また第2回第3回と。
今日バーバリアンで連れてこれたらよかったんですけど
ね、
うん、ちょっとあのリハーサル中でやっぱりじゃ練習せなね、魔力だけではちょライブできないんで。
買い物じゃないですね。
買い物でスーパーで買い物じゃないです。
わ、うん、かりました。じゃあ今日最後にもう一曲バーバリアンのナンバーを。
そうですね、何かけましょうか。アルバムの最後に入ってる曲にしましょうか。故障の回しっていう
こと。あ、そうそうそう、
うん、
それね。
そうそう、
わかりました。じゃあ今日最後の曲、
訴訟の回し聴いてください。よろしくお願いします。
じゃあ影山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。